キャピタル P ポッドキャストのお時間です。こんにちは。
こんにちは。
司会の高橋文樹です。よろしくお願いします。
西川です。よろしくお願いします。
宮内です。
今日はですね、ワードキャンプ US 2016について、まあ、僕たちが見たワードキャンプ US というふうに、題してですね、それぞれ、まあ、自由に意見を述べたいなと思います。
はい。
ではまずですね、ワードキャンプってそもそも何なのという点をちょっと、西川さん、ざっくりでいいので説明をお願いします。
はい。ワードキャンプ自体はワードプレスユーザー開発者 の集まりで、東京とかバンコクとかいろんなところであるんですけど、ワードキャンプ US っていうのは US はアメリカの US で、アメリカ全体のワードキャンプっていう位置づけです。ですごいでかいです。2000人弱ぐらい来るやつで、似たようなやつでワードキャンプヨーロッパっていうのがあって、ヨーロッパの人たちが集まってやるっていうのもあります。でこの2つが、地域型、リージョナルワードキャンプって言って、こうでかい範囲をやる、なんか都市名じゃないみたいな、ワードキャンプの2つで、まあ大きくて人がいっぱい来て、ちょっと国際色もあって、あとマットが喋ることが多いっていうか、必ず喋るみたいな。でワードキャンプ US は今年が2年目でした。で去年も今年も、フィラデルフィアでやりました。で同じ会場で2回連続でやるとみんなの負荷が減っていいよねっていうことで、なんか犬が、
あ、すいません、
はい、
うちの犬が吠えました、
はい。で、2回連続でやってて、次回はナッシュビルっていうところでやるそうです。
で、あ、音楽の街ですね。はい、
そうです。なんかカントリーミュージックのところなのかな。で、それまではワードキャンプ US っていうのはなくて、その代わりワードキャンプサンフランシスコっていうのが、オートマティックのお膝元でもあるし、そもそも第1回のワードキャンプが行われたのがサンフランシスコだった。でそれが、まあ、そのみんなが集まる年に1回の必ずある一番大きいとこみたいな感じでやってたんだけど、それをやめて、US に移行したっていうのがワードキャンプ US でした。です。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、そんなわけで、今月ですね、12月の、2日から2、3、4と3日間にわたって開催されたわけですが、うんうん、まあ、そうですね、まあ、ちょっと感想というか、
トレキさんポスト書いてたじゃないですか、感想ポストを。
あ、そうですね、僕は感想ポストを書きました。
はい、
僕も書きましたよ、一応。
あれ、書いてましたっけ。
書いてた。テミキさんに届いてない。
ちょっとリーチしてないですね。
はいはいはい、そうですね。そこは僕の最大の課題ですね。
まあ僕のな、まあ、ざっくりとした感想としては、
うん、
まあ、僕は今年のワールドキャンプ東京のを、オーガナイザーをやってですね、
はい、委員長、
はい、委員長をやって、まあ、本場はどうなのかなというのがすごく気になって、うん、まあ、見に行ったというのが、元々の動機なんですが、
うんうん、
まあ、感想としてはやっぱりなんか、なんていうんですかね、規模はそんなに変わらないと思うんですよ、
うん、
要するに来る人数とか、
うんうん、
ただですね、なんか質が全然違うなというのは正直感じましたね。
はい。
で質っていうのは、うん、なんかこの要するに話してる人の内容のレベルが高いとか低いとかではなくて、
うん、
なんていうんですかね、こう、まあ、もう極端に言うと、端的に言うと、もうマーケットの違
い
をすごく感じました。
はいはい、それって
、うん、あ、なんですか、
そのワードプレスという業界のマーケットの違いってこと。
そうそうそうそう、うん、それがなんか如実に表れていたなと。
うーん、
あとはまあそのコミュニティの、
うん、
まあ、要するにやっぱり日本だとやっぱりコアコミッターとかって少ないわけで、
うん、
でそのそういうコアコミッターとか、まあ、コアコミッターというか、まあ、リードデベロッパーですね、
うん、
そういう人がゴロゴロいるっていうのが、
そうですね、まあ、ゴロゴロしてますもんね、普通に
そこら中にいるんで、
うん、
だからまあ、別に日本のコミュニティが外部ってわけでもないんですけど、
うん、
なんかワードプレスの中の人たちがいる場所だなというのをすごく感じました。
うん、
はい、うん、まあ大体そんな感じです。
他にも何か書いてなかったっけ。まあそんな感じか。食べ物は、食べ物、ご飯、
ご飯はやっぱ、うん、毎日ハンバーグ、ハンバーガーかサンドイッチか、うん、ピザ、
うん、
ばっかりなんで、まあ、ちょっと飽きたなと。
ああ、だからご飯出たじゃないですか。食べました。
あ、ランチ、キャンプのランチね。
そうそうそうそう。
はまあ、あの美味しかったですよ。
良かったですよね。すごい。
そうそう。ただだし、まあただって言ってもチケット代がね全然日本とは違うので。
いくらなの？チケット代って。
多分ね5000円ぐらい。
うん。
で日本は1000円だったので。
うん。5000円ってさ、1人5000円でさ2000人弱来るじゃん。
はい。
それでさスポンサー費もバカみたいに高いでしょ。
はい。
日本がさ一番、東京が一番が30万50万ですか。
50万でもそれでも値上げしたんだよね。
うん、ちょっと思い切って行っちゃおうかって言って50万にしたのが、あのトップだと1000万とかでしょ。
アメリカ、 US はね、そう、
US は1000万円ってさ、
一人当たり5万円って言ってましたもんね。
あ、そう、かかってる費用が、
ね、
割る人数ってこと。
うん、だから総額で1億以上かかってるんですね。規模が日本と10倍以上違います、ね。
うん、それで人件費とか抜いてるわけでしょ。あのボランティアの人たちがいっぱいいるわけだからさ、喋ってる人にさ謝礼とか交通費でも払ったら大変なことになっちゃうわけだから、
うん、
うん、そうだね。そこもだからクオリティが全然違ってくるっていうのはなんかあるな。
まあ、ちょっとスポンサー関係では結構あの後で話そうかなと思ってたんだけど、割とこう、はい、事件があって、
はいはいはい、そうですね、ちょっと後にしようか。じゃあそれは
そう、はい、それちょっと後でまた話したいなと、はい、
うん、
で2人はどうですか。じゃあ 宮内さんは。
僕は、まあ、僕も西川さんと一緒でアメリカの US のワードキャンプ、サンフランシスコから続けて、まあ、ワードキャンプ US2 回出たんですけど、実はセッションあんまり見てなくて、まあ、サキンさんっていうあの、
ネパールでしたっけ。
あ、そうだ、ネパールだ。あのテーマレビューチームの人ですけど、のセッションだけあの見に行ったんですけど、まあ、あのネイティブじゃない人のセッションってあるんだって普通にちょっとびっくりしたんですよ、実は。
で、ああ、そっか、
そうなんですよ。であれ今まであったからと思って正直言って、でそれも興味があって見に行ったんですけど、まあネパールでどういうふうにこう何ていうんですかね、オープンソースな活動をやる苦労みたいなのをね、はい、いろいろ話してらっしゃって、ああちょっとすごいあの面白かったですよ。でスライドがあのサキンさんってあんなちょっといかつい感じじゃないですか。だけど自分で描いたらしいんですけど、イラストがすごい可愛くて、
そんな能力が
そうなんですよ。この人イラストこんなの描くんだっていうのがすごい新鮮で、後から聞いたら自分で描いたんだよって言っててびっくりしたんですよね。はい、まあそこそこ笑いも取ってて、はい、いいセッションでしたね。すごいナーバスになってましたけど、めっちゃ緊張してましたね。めっちゃ緊張してましたね。
やっぱすごい名誉なことなのかな。
やっぱ
すごい、だって彼は別に英語で話すことについては緊張しないはずなんですよ。多分ね、ネパールでワードキャンプやってる時も英語でやってるからね。はい、そうです、DB とか見たら。うん、
いや、まあやっぱり Facebook で「ゴーゴーさっき」とか言って僕がツイートしたんですよ、タグ付け。そしたらね、結構いいねがすごいさっきんさんのお友達からつきまして、70ぐらいついたんじゃないですかね。
あ、はい、すごいね。
だから、はい、なんかそういうのがトータルでなんかいいなと思いましたね。はい、
うん、
うん、あとは、うん、まあいつも通りですかね。まあやっぱり海木さんが言ってた通り、あのまあ僕からするとメジャーリーガーみたいな感じなんで、うろうろしてる人が、
うん、
そこはすごい嬉しいというか楽しいというか、ワクワクしますね。
で西川さんはどうですか。
僕は今年に限って言うと、スポンサーブースにずっといたんですよ。あのブースを設営している人として、
はい、あのシフターのね。
そうです、シフターっていうデジタルキューブのプロダクトを、みんなに説明するっていう仕事で行ったんですけど、うん、でまあそれはそれですごいいろいろ感じたことがあったんですね。でちなみにセッションは一つも見れてませんで、ああなのでもう朝から晩までずっと多分ね、累計100人以上の人と なんか5分ぐらいの話をするみたいなのをずっとやってたんですよ。だから、そのセッションは見れてないんです。でもまあ雰囲気はなるほどなっていう感じで、去年と比べるとなんか落ち着いてて安定してる感が、やっぱ2年目だから同じ場所であったなっていうのと、僕個人のそのワードキャンプ、アメリカのワードキャンプに参加するっていう、ことに対するなんか感想っていうか、こう気持ちの違いみたいなやつがあって、僕は3年前だから2014年にワードキャンプ US に行ったんですよ。
で、サンフランシスコ、
サンフランシスコです。あ、そうです、ワードキャンプサンフランシスコ、最後のワードキャンプラン、いや、ワードキャンプサンフランシスコに行ったんですね。でその時はワードキャンプサンフランシスコ があって、その後コミュニティサミットっていうのがなんか併設されて一緒に開催されてたんですよ。でそれは何かっていうと、はい、make.wordpress.org の、テーマチームとかコアチームとかトランスレーションチームとか、まあ、いろんなチームがあるじゃないですか。でその人たちがそこで活動してる人たちが集まって話すみたいなところに、僕は活動してないのに、まあ、超端的に言うと外国人だからっていう枠で行けたっていうやつだったんですよ。
あ、本当はなんかエクスクルーシブっていうか、選ばれし人、そう
そ
う
そ
う、
誰でも行けるわけじゃないんですよ。
あ、なるほど。
そう、ちゃんとなんか普段から、まあ、誰でも参加できる活動があるじゃないですか。あのメイクドットに行ったら必ずそこに参加するっていうのができて、話し合いにも参加できるし、うん、まあ、なんかソースか、あのコード書いてなんかコミットするとかもできるんだけど、それを普段からしている人たちが、集まってリアルコミュニケーションをしようじゃないかっていう一日っていうのがあったんですよ、うん、で僕はその時は全然何もしてなかったんだけど、その多様性を求めていると、そのワードキャンプのコミュニティ自体が、だから、はい、そのまあ、英語を第一言語としない人とか、外国の人とか、まあ、その属性をもっと、多様にしたいということで、お金を出すから来てくれみたいな感じ で僕は確か10万円かなんかもらったんですよ。でそうすると飛行機代が3分の1、
あ、なるほど、
ちょっとだけ出るみたいな、はいはい、そういう感じだったんですね。でそれで行ったんです。でその時はもう超興奮して、まずですね、ワードキャンプ自体にも、まあ、すごい興奮するわけですよ。あ、ネイシン歩いてるみたいなとか、マットが、
あのリードの人ですね。
そうですね。
そうです。もう当時はもうそのコアのチケットとかでもそうだったし、なんかすごかったし、あとその年にスラックが導入されるとか、うん、あとなんかいろいろ興奮したんですよね。まあ、とにかく熱に浮かされるような興奮をして。で、その後コミュニティサミットに行ったら、今度はその翻訳チームのところに行ったり、イベントチームのところに行ったり、なんかこういろんなところでこう話をするんだけど、そこもなんか興奮してて、で僕はその時は英語もまだそんなに超でき、まあ、今も超できるわけじゃないけど、今よりももっとできなかったんで、もう脳がやばいみたいなその感じもあって、もうなんかブワーッと浮かされてそのまま帰ったんですよ。当時はバンコクに住んでたんですけど、でその後ポリグロッツってあの
翻訳
チームの、はい、そうそう、そこのこれすごいですよ。あのですね、ヨーロッパとかのリードは別にいて、でアメリカ大陸のリードは別にいて、うん、で僕一瞬だけ、まあ賞味2ヶ月ぐらいですかね、アジアとオーストラリアのポリグロッツチームのリードだったことがあるんですよ。
あ、そうなんだ。それ何、クビになったの今？
もうリザインしました。あの僕できないって言って。で要するに週に1回水曜日の朝10時から全員その集まって会議をやれと、で前の会議が10時間ぐらい差であるから、ヨーロッパのやつの議事録を見てこうその週起こったことをレポートして、で前の会から来てる、議事録にマージしてポストするっていうやつを毎週やるっていう話で、もうこれが、まあ、そもそもなんか負担で、時間的なことも、であと自分も別に特にそこで何もできてるわけじゃない、活躍してるわけじゃないんですよ。そもそも参加する人がいないみたいな。で僕が本当にやるべきだったのは、毎週毎週コンスタントにとにかくやると。でこういろんな人に声をかけたり、そのポリグロッツのそのインフラ、のことをもっと勉強して、みんなをサポートするみたいなことを常にやり続けたら良かったんだろうけど、まあ、僕には今もできないし当時もできなかったんで、もうちょっと辛いからやめるって言ってやめたんです。
それは誰に聞かれたの？
うん、あ、引き継がれてない。今なおさんはちゃんとやってるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
なおさん、うーん、リードとしてっていうか、なんかそういうなんか当時はなんかそういうリードを立てようみたいな感じだったけど、今はどうなってるのかよく知らないけど、
なんか
うん、
立候補しろって言われたんですよね、あの時。で、僕とジェフさんもなったんだけど、この間サムさんにね、それあのからかわれまして、あの僕サムと2人で話してたんですけど、その時にやっとやる気になったねみたいなこと言われまして、やって言われるようなやつ相談してたら、これグローツやってくれなかったけど、これが初めての仕事みたいな感じでからかわれましたね、はい。
そう、今言ってたサムさんっていうのは、あの、はい、コミュニティをリードする大喜利さんっていうか、大阪にも一回来たことがあるんだけれども、ね、
はい、
ワードプレス .org のどこのチームのスラックに行ってもずっといるっていう、なんか人で、まあそうですね。で、僕はそのサムさんにもう辞めますって言って、できませんって言ったんですよ。で、それはそれを辞めたのもあるし、テーマレビューのチームにもいて、そっちでは今度一回キーレビューアーってなって、そっちもリザインしたんですけど、もうできないって言って、あの、僕の気持ちを物語っていて、もう違います。
あ、そうなんですか。
はい、もうやめるって言って、いや、そんなにずっとできないからって言って、うん、で、要するにこうドットオルグのチームに入っていって、活躍するのは面白いなというのを思って、勉強になることもたくさんあるんだけど、こう普通に生活できなくなるから無理だなっていうのと、だんだんその熱に浮かされたやつが冷めてくると、日々の業務が忙しくてできなくなるみたいなことをずっとやってて、でも今となってはもうリザインしても全然気にしないっていうか、僕は多分そういう関わり方じゃない関わり方でコミュニティとやっていかなきゃいけないんだろうなっていうこととか、できることやろうみたいな気持ちで今いるんですよ。で、そんな時のワードキャンプだったんで、もう今のこの間のやつはなんか知ってる人がいたらこんにちはって言うとか、その知ってる人にいろんな人を紹介してもらえるから、まあ仕事の方にも役に立つとか、そのメディアの人ともまあ話ができるし、っていうような気分で参加してました。だから、だんだん慣れてきたんだけど、仲のいい人たちも増えてきて、まあ近況報告しつつ、今度こんなプロダクトの手伝いするようになったんだよみたいな感じなので、今後もまあ行ければ行きたいし、まあ一生なんかずっとこう毎年行ってるみたいな風になったら、まあ面白いかなとは思ってるっていうような感じです。
じゃあちょっと落ち着いたみたいな感じ。
そうそう、なんかね、こうはしかみたいなさがあると思うから、こうガーッと燃え上がったのが落ち着いたっていう、僕も落ち着いたって感じです。はい、
ちょっとセッションの話は出なかったんで、僕はちょろっとセッションの話をすると、うん、まあ、ざっくりした話をするとですね、
うん、
日本のキャンプとか、まあ、ワードベンチとかっていう、ああいう、まあ、他の、言語でもそうだと思うんだけど、
うん、
あんまりね、なんか実際のコードを紹介したいみたいなのはほとんどなくて、うん、もっとなんか関連的な話とかが多い。例えば、その、
はいはいはい、
今のインターネットでは、まあ、今某ウェルクとかがで、うん、こうキュレーションメディアがすごい炎上してるけれども、
うん、
まあ、そういう話とか、
はいはいはい、
インターネットによってこう情報の発信が民主化されたけれども、うん、それには悪い面があってみたいな、そういう話とか、
うん、
あとはそのまあ、アジャイル開発の話とか、
はいはいはいはい、そういう話、概念的な話とか、そういう感じの
概念的な話っていうのかな、
うん、
でが多くて、割とそれが好きなのかなっていう、向こうの人は。
なんかさ、俺分かんないんだけど、ワードキャンプの US だからっていうのもあるのかな。
あの、でも、あの、この間に東京の PHP カンファレンスもそうだったんですけど、福岡もそうだったんですけど、うん、そもそも PHP カンファレンスでも特定のプロダクトに関する話とかがほとんど出なくて、やっぱり開発手法とかテストの話とか、なんていうんですかね、多分アメリカのあの人たちが共有したいのは、なんかプロダクトを作る上で なんか共有したい考え方っていうか、なんていうんですかね、ゴールっていうか、そういうものにこう割とフォーカスがいくんじゃないですかね、うん、もう書ける なんか前提、うん、違うな、なんだろう、
なんかだからそのコードとかはドキュメンテーション見ればわかるでしょ、はい、みたいな感じなのかなとは思いましたね。
今さ、スケジュール表っていうか、トラックのあれとか見てるんだけど、確かになんかデザインフォーヒューマンズノットロボッツとか、
はいはい、
オープンソースクリエイティビティとか、ちょっと、はい、ダイバーシティ&ザデザインチームってさ、ドーンとしてるよね。
うん、なんか そういうの、
うん、
まあ、分かりやすい機能、まあ、コードで話せるような内容って多分もうネタがなくなっちゃったんじゃないですかね。ぶっちゃけこうカスタム投稿タイプとか分かりやすいじゃないですか。
あとはなんか社会活動みたいな話と絡めたのネタがすごい多くて、はい、美術館、はい、美術館サイトをワードプレスで作ると結構苦労するからみんなドゥルーパル使ってるみたいな、要はそういう話とか。
おー、なるほど。お
ー、でそれをなんか、なぜその美術館とか博物館のサイトをワードプレスで作る大変なのかっていうのは、要するにタクソノミーが多いからみたいな、まあ、要はそういう、うん、なんかあるあるがあるみたい で、うん、でそれをで美術館とか博物館っていうのはなんて言うんだろうな、そういう社会インフラとしての機能も備えてるから別に儲かるわけです、商売じゃないじゃん、
うん、
なのでそれをどうやってこうより良いものにしていくかっていう、まあ、観点からこういうプラグインを作ろうと今ドットオルグに働きかけていますとか、なんかそういうセミナーとか、割となんかこうアクティビストっていうとなんかちょっと変な意味になっちゃうかもしれないけど、そういう社会活動と絡めた話が割と多かったかな。あとはまあビジネス、もっとざっくりとしたこうビジネスの話と、まあ僕が一番楽しみにしてたのはピピンっていう、ピピン・ウィリアムソン、
はい、
イージーデジタルダウンロードとかの、うん、作者の人なんだけど、その人がまあプラグインのプレミアムプラグインによってどうマネタイズしていくかっていうセッションが、はいはい、まあ割と面白くて、
うん、
まあそれもでも別にその決済手法がどうこうとかそういう話ではなくて、
うん、
ずっとやってるとバーンアウトしちゃうとか、
はいはいはい、
フリーミアムモデルみたいな、ウーコマースみたいな、うん、まあ、ウーコマースっていうのはそのプレミアムアドオンがいっぱい売っていて、
うん、
っていうビジネスモデルなんだけど、ああいうのを個人とか小規模な会社でやると、
うん、
プレミアムの段階で力、フリーの段階で力尽きてプレミアムまで行かないよとか。
なるほど。
そう、そういう話、まあ、これはまあ結構面白かったです。あとはまあ、スコット・テイラーさんっていう、ニューヨーク・タイムズの、はいはい、エンジニアの人が、まあ、この人はリードディベロッパーでもあるんだけど、うん、その人が、まあ、ニューヨーク・タイムズで国際化をどう挫折したかみたいな話をしてて、まあ、それは結構スコット・テイラーさんはコードをこんな感じでやってるよっていう例えば、まあ、リアクト使ってるとか、
うん、
そういう話もしてて、まあ、結構具体的で面白かったかな。
すごかったですよ、もうほとんどワードプレス跡形もなかったですね、あれ。
そうだから個別のサイト作るときは別にワードプレスの、なんだろう、公式テーマのレギュレーションにのっとったりするのは全く意味がないという、
はい、
うん、感じで、もう、なんだろう、ワードプレスのエントリーポイントから書き換えるぐらいのことはやってたから。
そうです、そうです。
じゃあ、なるほどね、うん、
いきなり、じゃあ普通にリクワイアセッティングス PHP から始まってて、もう笑いましたね。もう違うじゃんって。実際なんか画像のアップロードとか違う CMS 使ってるって言ってたし、はい、すごい面白いですね、あれはあれで。
うん、まあ、という感じなので、まあ、割とそういう社会的なインパクトを持った話とか、
うん、
あとまあデザインも、ジョン前田さんだっけ、ケン前田さん、オートマティックに新たに加入したという、MIT かな、
人すごい大騒ぎしてる、オートマティックになぜ彼がみたいなのを見て知った、その人のことは。
僕もね、実は知らなかったんだけど、まあ、要するにデザイン業界では、
うん、
まあ、多分プロダクトデザインとかだと思うんだけど、うん、デジタルプロダクトデザインっていうの、
うん、
そういう業界ではかなり権威的な人らしくて、まあ、その人の話とかは割と大盛況。
なるほどね。
うん、あ、セシクさん
2日目のさ一番最後じゃん、マットの、あの公演の直前だね。
うん、あ、そうそうそうそう、だ多分そういうなんかねじ込みがあったんじゃないかなと僕はちょっと邪推してしまってです
ねねじ込みっていうか、まあまあね、まあ文木さんもさ、ブログで書いてなかったっけ、これオートマティックのイベントなんじゃないのみたいなこと書いてなかった。
あ、そう、それはすごい感じた。うん、一番ね感じたのがあの3日目のコントリビューターデーで、うん、僕は、うん、あのまあみんないたけど、あのテーマレビューチームのテーブルに座ってたんだけど、うん、突然そのテーマレビューチームのあのテーブルのなんか名札みたいなのが置いてあって、うん、テーマレビューって書いてある、はいはい、それがあのマジックで消されてデザインって変わっててで、あ、 俺たちのテーブルなくなったぞみたいな感じだったんだけど、そしたらデザインっていうチームがいきなりできていて、で何をするのかっていうと、その前田さんがみんなになんかデザインの話をしてて、
はいはい、あの紙であれやるやつ、あのなんかさ付箋を貼ってなんかやってたやつ、
ペーパープロトタイピングとかなんかよくわかんないけどそういうのやってて、でその後マットが来て、うん、これが多分その前田さんをみんなに紹介してたと思うんだけど、彼がいかに、はいはいはい、いやなんかあれってほらこの多分そのオートマティックに来たスター、うん、スターなわけでしょ、
うん、そうだ、そうなんだ、
そのスターをみんなにこう、うん、こう見てくれよみんなみたいな感じで、うん、コントリビューターデーの時になんか紹介してて、
はいはいはい、そう、みんなの雰囲気はどういう感じなの、おーみたいな感じなの、
まあ、そうデザインチームの人たちはウォーってなってたけど、あの 記念撮影とかしてた。
それ以外の人たちはみんな遠巻きに誰やれみたいな感じでしたよね。そうそうそう、はい、まあ、実際僕も全然何やれみたいな、
だからちょっとね、あの違う感じになってた、うん、分断されたアメリカを象徴してたよ
いやいやいや
あの、でも席の話はね、あれ違うんですよ、僕とあれですわ、ウルリヒさんがむしろあそこデザインチームだったのをもらったんですよ、くれませんって。
いやでも名札がマジックで消されてたんで、なんか
どっか出かけて帰ってきたらもう一回取り返されてたっていうですね、そうそう、あれってまあいいやみたいな、そんな感じですよね、はい、
なるほどね、ま
あ、なのでそれはすごい、
すごいインクルーシブなイベントで、まあそのオートマティックショックがバンバン出てるかっていうとそうでもなくて、あのなんていうの、端々で、あ、そっかそっか、そうだよなってなるっていうぐらいじゃない。
まあ別になんだろう、あのまあ僕はね別にオートマティックと敵対してるわけでもなんでもないので、うん、あの全然その特定の企業のイベントになっちゃうのは僕はいいとは思うんだけど、うん、まあ、行ってみて改めて気づかされたなというか、あの、うん、スポンサーも結局、上位の、4件ぐらいのスポンサーのうち、うん、オートマティックじゃないのって1件だけだったよね。
そうですね、
サイトガード、
はい、あ、サイト
グラウンドかな、
サイトグラウンドだけだから、
サイトグラウンドもで一番上はサイトロックです。
サイトロックか、
はい、パンテオン
セキュリティ屋さんですね。
そう、オートマティックだけで多分4000万とか3000万とか4000万とか多分出してると思うから、あのサービス別にスポンサー登録してて、
うん、そうだね、確かに、
だかまあ言われてみればまあそうだよなって。
これだってこのままいくとウーコマース1000万、ジェットパック1000万、ドットブログでまあね500万と1000万の間、これ数えてたらね、
そうそうそう、
はい、うん、まあすごい出してる、運営者の給料とかね、そういうのも足してったらね、うん、すごい出てることになると、ね、うん、まあでもそんなになんか企業のイベントだなっていう感じはあんましないけどね、
まあだから結構参考になるというか、あの、うん、なんかの企業が例えば AWS のイベントとかはまあいいんだけども、うん、Amazon のイベントなわけでしょ、うんうんうんうん、でこうオープンソースコミュニティのイベントをやるときはなんか、うん、あのぐらいの距離感がいいのかなと思って、うん、よく見たらそうなんだけど、はいはい、別になんか、うんうんうん、オートマティックフェスタとかじゃないっていう、
うん、そうだね、
うん、なんかこの距離感の取り方っていうのはあの参考になるなとは、うん、まあね、まあ、僕そんなお金持ってないけど、
ふみちゃんは来年は行くんですか。
でも来年行く、あの EU、あ、ヨーロッパは行ってみようかな。
あ、いいな、そっか、行きたいんだよな。
あの同じ アメリカでも、でも実際スポンサーの費用って全然違いますもんね。ニューヨークは5倍ぐらい、あ、ニューヨークは5分の1ぐらいか。
はい、ワードキャンプニューヨーク。
はい。だからそういう意味でも、うん、やっぱり別格というか、オートマティックさんはうまくバランス、距離、まあ言うたら大変難しいですよね、ポジション的には確かに。
うん、まあんまりこう俺がってやっちゃうと、はいはいはい、なんか嫌われちゃうし、
はい、
まあ、あとはスポンサーといえばあのパンテオンというスポンサーがあのアカウントじゃないけどあのブースを撤去されるっていう事件があって、
はいはいはい、
うん、それなんか僕は結構すごいなと思って、
うん、
まあ、一応あのざっと説明するとパンテオンっていうのは一番上のランクのスポンサーになってたんだけれども、
うん、
ホテル、シェラトンホテルかなんかのエレベーターにパンテオンの広告をその当日、前日とか当日に出していたら、それがそのスポンサーの規約に抵触するということで、当日になってブースが撤去されるという、まあ、事件があったわけです。
うん、
で、まあ、僕は、まあ、あの初め聞いた時にあそれがいけないってその規約違反だっていうのがまずピンとこなかったっていうのと、
うん、
あとその状況であのブースを出させないっていう決断をあっという間にしたのがすごいなと思って、
うん、
僕ちょっとフェイスブックに書いたらなんかあの怒られちゃったんだけど東京で同じような事件があったら果たして僕は同じ対応するのかっていうと、
うん、できないですよ。なんか俺できないと思う。俺はできない。
できないっていうか多分その東京のその1000万じゃなくてもね、うん、ゴールドのスポンサーとかが同じことやってても、うん、あそうなんだって自分の中で解決して終わっちゃうかなっていう。
うん。
うん、なかなかすごい難しい。だからあのホテルにたまたまマットさんが泊まってたらしいですけど、
らしい、
ね、よかったというか。
まあそのホテル自体も、はい、その。オーガナイザーチームと話をきちんとしていてその割引で泊まれるようにしていたり、
うん、
要するに大人数がアメリカ中から集まってくるから抑えてたんですよね、
うん、
で、あのこんだけ入るようにしてくれみたいなことをやってたんだと思う。でもしかしたら少しお金払ってたかもしれないね、シェラトンに。
あの、まあ、公式サイトに、ね、あのホテル自体を掲載してたって、うん、だったらまあそこに出してたのがまたあれが公式サイトに載ってないその辺のホテルだったらまた話が多少ニュアンスが変わったかもしれないですけどね、
はい、あとだからちょっとあるある何こういうでかいカンファレンスあるあるなんじゃないのっていう気もするんだよね。ちょっとどっかで読んだのはどっかの企業がその集まるときにその周辺で例えばパーティーをやるとか、
うん、
例えばそういうなんかをするっていうのがじゃあどうなのっていうね、そういうのはあるんだけど今回はすごい、ね、怒られちゃってとか、あなんか読むといろいろあったみたいね、なんかあの
逆に入れされたとかね、
そうそう、なんかひどい言葉が出たんじゃないかとか、うん、あとは何回前もあったっていう話も人から聞いた。
あそうなんですね。
初めてじゃないっていうことをとか、
うん、なんかそれサイトロックの人があのマネあの広報の人いるじゃないですか、いつもいるブースに、
うん、
その人を聞いたんですけど、タバコ吸いながら、そしたら、うん、彼らは彼の解釈だともうあのガイドラインでないから、
うん、
いいじゃんじゃなくて に書いてないそもそもダメなんだと、
うん、
で、あの途中のバス停にあのまあ、なんていうんですか、が全部広告になっちゃったりとかで、なおかつ一方でワードキャンプそのものには全然スポンサー出さないとかだと、あの、うん、ワードキャンプっていう、まあ、なんていうんですかね、イベントの趣旨から明らかに外れるわけで、
うん、
そよくないよねって僕たちはちゃんと最初から解釈してたよとは言ってましたね。だから、うん、みんな他のブースの人たちもそういう意味では冷静にちゃんと認識はしてたみたいですね。でもあれ怖いですよね、
うん、
正直言って、はい、
だそれで言うとそのワードキャンプをスポンサーするっていうことは一体どういうことなのか問題みたいなことになると思うんだけど、うん、で合わせてあのその翌日、うん、いつ頃かな、何日かしたらあの WP タバーン.com っていう、 あのサイトに、セキュリティのプラグインとかのサービスをしているスクリっていう会社の社長さんがポーンとなんか、ワードキャンプを、スポンサーするっていうことの意味とは何かみたいなのを書いてて、はいはい、でまあ中身はねどういうこと書いてたかというと、まあリアルになろうよみたいな、こっちもシャレで1000万円出せるわけないんだからみたいな、うん、でそのスクリは今回スポンサーしてないわけですよ。
で、
その過去した時にまあそのなんかコンバージョンする、要するにサインアップした人数をっていうか、出した金額をコンバージョンしたリーチリードが獲得できた人数で割ったら、じゃあ1人何十万円ですみたいな、要はじゃあ Google に広告出してた方がいいじゃんとか他のことしてた方がいいじゃんっていうような、
45年かかるとか書いてましたよね。
ROI が45年
で、それはだからこっちもビジネスなんだから、っていうのはまあ企業の本質としてはあるじゃないですか、
うん、
で一方、でもワードキャンプにあれするっていうのは、まあ、寄付とは言わないけどサポートするんだとか、そのギビングバックするなんかそのお返しをするなんとかなんだとか、コミュニティが成長するのを助けることで将来的に利益が得られるものなんだから、まあ、参加するとか、まあ、いろんな言い方があると思うんだけど、まあ、それは分かっちゃいるけどこっちも企業だからさみたいなポストをしてて、
うん、
だからパンテオンもそのノリにどこまでこうどう考えてたかっていうのがさちょっと難しいなっていうのは思った、
うん、僕昨日たまたま読んだ本でプラットフォームっていう本読んでたんですけど、
うん、
それで、まあ、彼らのオープンアメリカのオープンソースコミュニティの考え方は、そのさっき西川さんがギビングバックって言ってたじゃないですか、
うんうん、
でまさにまあ、ペイバックっていう単語が出てましたけど、うん、ペイバックじゃなくてペイフォワードなんだと、
うんうん、
でまあ、要はスポンサー、まあ、ワードプレスコミュニティは彼ら自体のビジネスにある程度貢献してるわけじゃないですか、
うん、
で一方でそれをその儲かったお金の一部をこう ちょっとこういただくことで、ワードプレスコミュニティはさらにそれをユーザーを増やす方に、まあ、投資するみたいな、なんていうんですかね、その、
うん、まあ、自分も乗っかってやってるわけだからね、そこに。
そうです、そうです。だからそこの部分、うん、ただ金額がじゃあ10万ドルが適正かって言われたらそれはうんってなりますよね。はい、確かに、うん、はい、一番安いやついくらなんですか、ワード研究 US。
あ、僕全然わかんないです、料金表とか見てないです。
一番安いのが多分ね、うん、50万とかだと。
なるほどね。それってさ、50万円出すの何ができんの。だって俺ドリームホストとヨーストって見てないもん。ツールセット、まあ、ここにね、サイトに載ってるんだけど、
はい、絶対ブース出せないですわ。もっと多分
リンク50万ね、ブース出せないと思う。
はい、5万ドルからですよねきっとね、
ブース多分そうだと思う。
はい、
250万ぐらいなかったでしたっけ、2万5000ドルみたいな。
それじゃない、そこから出せるんじゃない、
そこからですかね。はい、
ちなみに僕は一番ちっちゃいマイクロスポンサー的なやつで参加したので。
それいくらなの。
それがね250ドル、2万、
結構ですよ、
3万くらい。
日本だったら1000円で出そうっていう思うところだよそれは。
はいはいはい、
日本だと今回同じのをやって、ね、マイクロスポンサーが1万円で T シャツ付きみたいな。
あ、1万円なんだ、そっかそっか、うん、
でも人数あんま変わんなかったからなんか同じなんだなと思って。
うん、俺知らなかった、はい、そういうのがあるって。あ、でもあれか、決済画面にあったかもしれないね。
うん、
うん、
まあそれは名前がサイトにいるぐらい、ね、うん、
はいはいはいはい。これさ、でもやっぱり日本のワードキャンプの時だってそうだよね。だってスポンサーしてくれてありがたいけど、じゃあそれでユーザー数増えてるのかとか、ユーザーとなんかその話をすることでその検討してもらえるような印象を残せるようなイベントなのかどうかって言ったらさ、まあぶっちゃけ別にそんなことないよね。
だから
僕わからない、うん、いや同じ予算と、だって日曜日なのに人が来てくれて、それで あのしかもなんかイベントを手伝ってくれてるっていう人たちだっているいるじゃない。
うん、
でこうあのサポートしますって言ってずっとやってて、そんな安いコストじゃないと思うんだよね。その全体的にその スポンサーの費用だけじゃなくて、そこに人が来てくれるとか、なんかその準備をするとか、なんか丸ごと全部含めてやった上でっていうのはちょっとね。ただこの間ちょっと面白かったのは、そのスクリさんのやつの中にも書いてあったけど、あのワードキャンプの、を実際に責任を持っている実行主体が、
うん、
ワードプレスファウンデーションっていうところから、なんかパブリックベネフィットコーポレーションみたいなやつに変わるって書いてあって、
あ、はいはい、
意味が分からなかったんだけど、まあどういうことかっていうと、今までは利益を出しちゃいけない団体、チャリティー団体、慈善団体としてやってたから、スポンサーも、あ、その団体自体、そのワードプレスドット、ワードプレスファウンデーション自体も利益を出してはいけないし、スポンサーもそういう営利活動をそこでしていいわけではないし、
うん、
でその代わり税金 の免除を受けるみたいなことになってたのかな、よくわかんないけど、アメリカのなんかそういう法律にのっとってやってたんだけど、それやめるって言ったんだよね。
まあ、日本でいうあれでしょ、一般社団法人から公益法人に昇格するみたいな、
なんかそんな感じだと思います、はい、で利益を出してもいいっていう状態になったんです、はい、だから、日本のことも僕知らないんであれだけど、でそのもっと手前の話をすると、なんで、実行している主体がワードプレスファウンデーションになってるかっていうと、個人でやってると、まあ、金のやり取りの問題でちょっと大変っていうのと、誰かに誰かが訴えられた時、ここのイベントで、
まあ、怪我したとかね、
うん、とか、あとねやっぱなんか思わぬことで企業に訴えられるっていうことがなんかどうもあったらしくて、その時にその人が法廷に行かなきゃいけないのかとか、弁護士費を払わなきゃいけないのかとか、めんどくさいから、いやこれはファウンデーションがやってるイベントなんだと、
うん、
でこっちで全部弁護士も揃えてるみたいなことにして、コードオブコンダクトがあって、何があって、金も全部こっちで持っててっていう状態にしてたらしいから、で今回はその後者、新しくなった方に乗っ取ってたんだけど、パンテオンは弾き出されたっていう感じなんだよね。だ何が言いたいかっていうと、そのどこまでスポンサーが営利的な活動をしていいのか、まあ、するべきなのかみたいな話はありつつ、緩和されたとはいえホテルに広告出すと怒られるんだみたいな
あ、でも実例があると分かりやすいよね、次からやめとこうみたいになるから、
そうね、ルールブックが整備されていくみたいなね。
まあそれ、今回のキャンプではなんかそれが結構ビッグトピックだったのかなと、あの騒がれ方を見てると、
うん、
思いましたね。
あのリリースサイクルやめるっていう話かな、その2つじゃないかな、
うん、まあ、まあ、あのなんだっけ、ステイトオブザワード、
はい、
あのそのマットの講演を聞く限りは、うん、まあ割とそういう、なんて言うんだろうな、あのワードプレスのソフトウェアとしての中身の話よりは、うん、もっとあのミッションの拡大というか、もうさっきもセッションの話でも言ったけど、なんかこう社会的に意義のある活動にしていくためにとか、うん、そういうのが結構多かったかなという、
うん、
あの JavaScript はどうこうとかそういう話ではなくて、
うんうん
うん、
組織での拡大とか、
ぶっちゃけマットさんの話はもう過去1年のサマリーばっかりで、僕全然実は刺さらなかったんですよ、全くなんかへえぐらいもなかったのが本音なんですよね、うん、実は、はい、
まあ、多分ワードプレスとしてもその、
はい、
まあ、西川さんの書いたブログ記事にもあったけど、もうミッションとしては、うん、あのシェアはもう十分に獲得したけれども、これからやれることって、例えばその発展途上国での普及とか、
うん、
なんかそういうのにシフトしてってるのかなっていう、
まあ、もっと分かりやすいものがなくな、一通りやれてしまって、コードなんか 1+1 の世界なんで、まあ、別にいいんですけど、やっぱり UX とかはね、すごいやっぱり分かりこうとは言えないものですもんね、こうあるべき、なんかですから、そういうところに突入したんですよね、きっと。
まあ、あと僕は思うのは、もう付加価値があのコードでは出しづらいんだろうなっていうのは、
うん、そうそうそうそう、本当
なるほど、
はい、それはすごい思いますね。はい、やっぱり、うん、UX とか UI は、
うん、だからそうなると、あとデザインってすごい言うなと思ってた。なんか、なんか講義のデザインっていうかさ、まあ、UX も含むんだけどっていうのと、あとなんかどっかいくつかのその団体に対してあのお金を出すみたいなさ、ちょっと名前忘れちゃったけど、
そうですね、ガールズ、
なんだっけ、そう、コードフォーブラックガールズとかなんかそういうやつと、あとなんかあとそういうようなのを2つぐらいにお金を出すことにしたとか、うん。
まあ、UX っていう意味ではそういう、まあ、あの IT リテラシーのないカフェの店長がワードプレスでサイトを持てるとかっていう、そのうん、結果の方にフォーカスしている、
う
ん、いて、うん、だからそうなると、まあ、今後そのいわゆる今まで専業でやっていたようなウェブ制作者の人たちとはもっと別のレイヤーでの話になるのかなっていう。
あ、僕はね、そのそれはそうそう、その通りだと思いますよ。なんかまあ、そもそも別にデベロッパーの生活を支えるためのソフトウェアなわけじゃないので、あの、
うん、
っていうことだよね。バクッと言っちゃうとね。あとは何だろう、なんかその誰でも使える、みんなのみんなが言いたいことが言えて、みんながまあかっこいいウェブサイトが持っててとか思うようなデザインでアピールできるものが作れるっていうのがワードプレスの使命だとすると、そっちに向かっていけばいくほど、そのそういう向かい方、そういう方向に進もうとしているワードプレスっていうのと末端のユーザーっていうのの利益が合致するんだけど、間のその人たち、例えばそれこそだからカスタムフィールド製造業界の住人とかですね、
あの今後掘り下げていきたい話題ですね。
そう、まあ僕もそうかもしれないけど、そうどうやって金を稼いでるのかっていう中で、特にその制作業、制作をしている人とかっていうのは、全然違うことを考えてるってなるよね。
うん、
で相性がいいのはやっぱホスティングとか、あとプレミアムプラグインを売るとか、そういうこう、うん、みんなに買ってもらってスケールする方向の人たちは大喜びだから、これからも伸びていくんだろうなっていう気は、成功したらね、その UX がすごく簡単になって、今はワードプレスインストールしたけどわけわかんねえからって言ってスクエアスペースとか行っちゃってる人が、ワードプレス超いいねってなると、またシェア拡大するような気もするし、それで儲かる人っていうのはさ、あの制作者ではないですよね。
そうだね、
うん、
まあ、ちょっとその話は今後もしていきたいですね。
なるほど、
うん、今後我々はどうしていったらいいのかみたいな。いや実は僕も
先生生き残る問題ですね。
そうそう、僕ちょっとアメリカで就職できないかなと思って、
はい、おいいですね。あ、そういうのはどんどん言っていきましょう、
うんうん、いやなんかあの今までのこのいろんな伝聞で聞いていた話を総合すると、うん、アメリカのエンジニアって給料めちゃ高いんじゃないかなと、
はいはい、
僕は思っていて、平均も高いじゃないですか、
うんうん、
だからこう子供のこととかを考えるとアメリカ移住はありだなと思って、
うん、
なんか就職先ねえかなと思ったんですが、
うん、
あれですね、別に安い人もいっぱいいました。
ちょっとぶっちゃけマイクさんとか給料どれくらい
なんでしょうね。
いやそれはね知りたいんですよ。なんか
マイクぐらいはちょっと今ちょっと西川さん送ってマイクに聞いてくださいよ、給料いくらって。
いやいやいや、でもどんぐらいなんかね。でも1000万プレイヤーでは絶対あるでしょ。
いやでもそれがね違うっぽいんですよね、最近。
なんかこの僕はトップクラスで有名な人たちはアメリカでは3000万ぐらいもらってほしいんですよ、うん、
そうだね、
そうですね。
そしたら、うん、なんか俺行ったらあの2000万とか1100万とかもらえるかなみたいな。
そうだね、そこで上でね1000万ぐらいで詰まっちゃうと、
そうそう、したらもう600万ぐらいで、うん、したら日本で働いた方がいいじゃんってなっちゃうんで、
うん、
あとまあちょっと行って、これはちょっとキャンプとは関係ないんですけど、うん、やっぱりあのアメリカで快適に暮らすのは金がかかりそうだなと思いましたね。
かかると思う。
それはそうですね、
あの下がひどいというか、あの家とかもそうだし、公共インフラとかもそうだし、あの、うん、悪い方が果てしなく悪いんで。
サンフランシスコ組はすごいもらってると思うんですよ。
でも家賃とかワンルームで25万とかなんですよね。
いや、サンフランシスコは平均家賃が8000、そう、ああ、そうか、8000ドル
とか。80万
?80 万円。
うん、ね、は
い、だからみんなルームシェアしないと。
そうそうそうそう。
いやでもちょっと高級取りになってもルームシェアは嫌だな。
あ、どうちょっと本当にそういうのは。
いや、まあルームシェアって家族いるしね。
そうそうそうそう。
こっち双子いるけどいいみたいになるわけでしょ。
そう、5人いるからね。うん。
この間なんか出てましたよね、東京があの先進国の大都市で唯一独身男性が一人で暮らせる街やったって。
ああそうなんだ。
ああそれはきついね。
じゃあ移住は無理だな、
考えると。あ、ただアメリカはだからこの間の選挙でも話題になりましたけど、実はサンフランシスコ以外は全然そんなことはなくて、まあサンフランシスコとか大規模大都市圏以外は全然実はそんなことはなくて、その格差が、あの地域格差がすごい、
これはね、僕はあのバスに乗ってちょっと、はい、僕ロードムービーとか好きなんで、
はい、
あのモーテルに泊まりたいなと思って、あの、はい、バスで、はい、バス40分ぐらいかけてちょっと郊外まで移動してモーテルに泊まるっていうのをやったんですよ、ワールドキャンプの後ね、
はいはい、
うん、そしたらもう、まあ、ちょっとセンシティブな話だけど、やっぱり人種があの全然変わって、人種の 配分っていうの、
はいはいはい
はい、でバスに乗ってるのは黒人ばっかりで、白人はみんなマイカーに乗っててみたいな。
うん、そうですね、うん、
そういう感じで、で商店主は大体あのインドの人とかで、
うん、
だからなんかすごい、確かになんかフィラデルフィア の, あの都市のど真ん中で見せた光景とは全然違うなと。
そうですね、うん、
それはそういう感じ
だから、それ見たことないから、どうなんだ、ナッシュビルとかちょっと楽しみだよね、そういう意味ではね。
ナッシュビルはあの映画があるんで、ナッシュビルっていう有名な、
あの音楽のやつでしょ、それ。
そうそうそうそう、
音楽、はいはいはい、
プレスリーってナッシュビルからじゃなかったっけ、そういう、
なんかね、あのいっぱい出てるんですよミュージシャンは、あのそういう有名な音楽スタジオもあって、こういう感じでちょっと来年も楽しみですね、うん、まあ、ちょっとこのアメリカ移住計画についてはまた今後もあの話していきたいな、ね、
この辺境の地で暮らす3人で お届けしているこのポッドキャストですからね。
そうそうそう。移住に関しては
東京の人一人もいないじゃん。
いないいないさ、うん、
みんな海沿いじゃないですか。違うわ、
まあ、僕も割と海は近いですよ。
あ、やっぱ近いですか。
うん、東京湾だけど。
東京湾か。
じゃあ今回はそんな感じですか。
そうですね、まあワールドキャンプ US に関しては、うん、まあさすが本場だったと、
うん、
いう感じですね。なので皆さんもぜひあのリスナーの皆さんも来年一緒に行きましょう。
うん、絶対行ったら楽しいと思う、それ
は。うん、ワードプレスに深く関わってる人ほど行った方がいいと思いました。
じゃあそんなところですかね。
はい、じゃあ記念すべき第1回はこんな感じで、はいはい、お送りしました、はい、もしあのリクエストこんな話してとかあったらコメントフォームとかでお願いします。それでは、これにて第1回キャピタル P ポッドキャスト配信を終了します。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。